どうも、ヤーダブラックです。中の人は普段テレビやメディアなどでコンテンツを作っている人間となっています。女芸人日本一を決めるお笑い賞レース THEW2022 決勝進出を決めた皆さん、おめでとうございます。って言っている僕は早いのか遅いのか。このポッドキャストの配信は10月30日、この時点で発表されているかどうかは分かりませんが、今年の決勝進出者は決まったようです。ようですというか、決勝のメンバーを決めているコアメンバーに直接話を聞いているので、決勝の進出者は決まっています。ただメンバーはあえて聞いていませんので、僕は知りません。もし情報が漏れた際に疑われるので、知らない方がいいこともあると思っての判断で聞きませんでした。何より関係者に迷惑かけたくないので聞いていませんと。ただいろんな話を聞いたので、まあ実際に作り手の大会を作っている人間からの話が聞けたので、その辺の話を今日はできたらと思っています。ということで、今日も聞けばちょっとテレビが深く楽しめる漫画とテレビとひそひそ話、スタートです。改めまして、ヤーダブラックです。普段なかなか言えないことや、テレビってこんなに楽しいんだよとか、漫画ってこんなに楽しいんだよということを皆さんと共有したくて、このポッドキャストを始めました。今回のテーマは
THEW スターの作り方とお笑い賞レースの問題点について、深く知れば THEW がさらに面白く見れるはず。
先日友人で THEW のコアメンバーと食事した際に聞いた話では、公式発表の前でしたが、決勝メンバーは決まったということでした。まあ名前を聞いたら教えてくれたかもしれませんが、先ほど言ったように聞かなくいい方がいい情報もあると思ったので、名前は言わないでいいから、お笑い好き、テレビ好きなら名前ぐらいは知っているメンバーは決勝戦に残っているという聞き方をしました。その答えは、決勝メンバーの数組はそこそこ知名度がある芸人ですでした。でさらに言うと、まあそもそも出場者が少ないので、女芸人の母数が少ないのでということも言ってたので、もしかしたら過去に決勝に出ていたメンバーが残っているのかな、何かな、ここからは僕の勝手な想像で思いました。そして残りのメンバーは一般的に見るとニューカマーということでした。まあそうなんですよね、数が少ないっていうことはめちゃくちゃいいんですよね。芸能界でもそうですし、芸人界、お笑い界、テレビバラエティ界で活躍したいという人は、まあ女芸人って一個チャンス広がりますよね。チャンスがつかみやすいポジションですよね。ざっと言うと、 M1 グランプリの出場者3300組程度、一方でTHEW は600組程度。この時点で優勝確率が5倍近く高いんですね、 THEW の方が。でかつ大会を主催する主催者のサポートがめちゃくちゃしっかりしていると、って考えると、これほどいい大会はないと、出れるんならっていう話ですね。でこの大会のサポートがしっかりしているっていうところに触れていきますと、優勝をすると番組に出れる機会が多くなりますよね。当然実は優勝者がその後数日間、1週間ぐらい日本テレビで出演できる番組っていうのは少し前から決まってます。なぜ少し前から決めているかというと、そこがまあ一つ面白い芸能ビジネス、エンタメビジネスの仕組みになっているんですが、これなぜそういうふうにしているのかっていうと、まず単純に露出を増やすことで大会が有名になるっていうことと、優勝者がスターになる っていうことですね。いっぱいテレビに出てる、いっぱいの目に触れるイコールスターになるということなんですね。スターだと勘違いするというか、勘違いというかスターと認識する、視聴者はたくさんテレビに出てる人のことをスターと認識します。なので人工的にたくさんテレビに出すことによってスター性を高めてあげるということですね。これをやるためにはある程度、出演番組を最初に決めておく必要があると。なぜなら9時に出て、10時に出て、11時に出て、12時に出て、次の朝7時から情報番組出てっていう流れを作って、シームレスに作ってあげることが大事だからですね。なので THEW 優勝するとその後何か行列のできる法律相談所とか何かわからないですけど、そういったものに出れることを決めておくっていうことが大事になりますね。こうすることによって、まあ、優勝者がスターになっていくっていうと、テレビ局や所属事務所はもちろん潤いますし、当然こう大会自体のステータスみたいなのもスターを輩出した大会ということで盛り上がっていきますね。そうすると出場者もレベルが上がりますよね。って考えると、まあ、大会、テレビ局、出演者、これから出場を目指す若い方々、誰にとってもいい状態、歩行空状態ができるということですね。これはもう文句は誰もない状態だと思うので、いい試みだと思いますね。3時のヒロインが優勝直後からこうシームレスに露出できたんですね、去年は。その裏には大会を主催した日テレさんのサポートがありました。これはもうあったと思っていいと思うんですが、ただ3時のヒロインが実力がないかというとそんなことはなくって、チャンスを与えられてるだけなんで、与えられたチャンスをしっかり応えて一周過ごしたということはもう3時のヒロインの実力そのもので素晴らしいと思います。それに援護射撃があったら、まあスターになるよねと。援護射撃っていうものがありましたっていう話なだけで、彼女たちの実力をこう疑うようなことはないんですが、そしてこの露出を一気に増やして人工的にブームを作るっていうやり方は、まあこれよく歌手や女優をスターにする際に行われているやり方で、まあ、芸能界では古典的な手法です。だからこそ守秘義務がないと思って3時のヒロインの例を挙げてみたんですが、で話は少しそれますが、芸能事務所のギャラが安いとか奴隷契約とか、チアワイドショーで耳にすることもありますけど、それもちょっと少し違うケースがあって、デビューから数年ギャラが安いとか、もしくは固定給っていう場合は、まあ、さっき言ったような人工的にブームを作るやり方を行って、その回収フェーズであることも多いです。要はお金がかかるんですよね、露出をするのには。タレントの知名度を上げるために有名雑誌にお願いに行ったりとか、番組に売り込みかける、もしくはお金を払って出してもらうみたいなケースもあるかもしれません。そういった人件費、あとはレッスン講師を雇うお金だったり、まあ、パブ代、今言ったようなパブ代もろもろ、お金をかけて露出を一気に増やして人工的にブームを作って、君はスターになったんだよというケースもまあまああると思います。だけどそんなことを本人に言う必要もないし、言わないですよね普通ね。腰を折るようなね、やる気の腰を折るようなことを言う必要もないので、当人は知らないと。そして当然周りの友人やご両親なども知らない人が多いので、こういうやり方を、めちゃくちゃ忙しいのになんで私手取り15万なのとか、なんかめちゃくちゃギャラから引かれてんだけどみたいなことってまあまああるわけですよね。でそれをきっかけになんかおかしいとか言って事務所を辞めちゃったりとか、変なやつにそそのかされて、まあ訴えたりとか揉めたりっていうケースって、まあ、昔からちょこちょこあったんですけど、今もう最近もうすぐなんかちょっとバズったら会社辞めますとか言う人も多いし、実際そういう相談も受けたりするんです。よくよく聞いてみると、まあまあまあっていう ふうに思っちゃうことも多いですね。うん、お互いね納得する形で事務所を離れるっていうのは非常に大事なんでね、事務所にも儲けてもらって回収してもらって投資したものを回収してもらった後辞めるっていうのがいいんじゃないでしょうか。話はもうだいぶそれましたけど、 The W はこのようにこう人工的なブームを作るサポートを考えてくれている大会のようです。テレビ局が離陸をサポートする形でスターを作るっていうのは、まあ、何度も言うように世の中でよくやりますけど、お笑いのショーレースだけで見ると、まあ、最大手の M1 グランプリっていうのはこの手が使いづらい大会なんですね。なので THEW ってよく考えたなと思います。これなぜか、これ少しこう深い話なんですけど、M1 グランプリは ABC 放送、朝日放送ですね、 ABC テレビですね、準キー局ですかねになりますが、テレビ朝日系列なんですかね、同グループですね。でこのテレビ朝日と ABC っていうのは、まあ、少し距離があるという表現で収めときたいと思いますが、少し温度がありますと聞きます。よくそんなにこう情報の交換をしっかりできるような状態ではなかったと数年前までは言われています。なので日本テレビさんみたいにテレビ局、同じテレビ局の中で話が通じるっていう状態では ABC とテレ朝さんはないわけですよね。そうなるとシームレスに、じゃあTHEW のスタッフみたいにこうお願いしますお願いしますって、じゃあ分かった君の言うことだったら頑張って手伝うよって言って番組の枠を開けたりとか、スタジオのゲストを、まあ、優勝者っていうことだけで開けとくって結構嫌なんですよね。要は初めての顔の人が来る可能性もあって、まあ、知名度が低い状態のまま引き取んなきゃいけないっていうことが自分の番組に起きるかもしれないって考えるスタッフもいて当然なんですけど、ただ同じテレビ局というか同じ、ね、グループ内の仲間であれば、そこは目をつぶって、まあ、会社自体の利益に貢献する、もしくはその頭を下げてくるスタッフに対してこう手を差し伸べるっていうことが考えられるんですけど、まあ、リスクも少しはらんでいるとということで、テレ朝さんはシームレスに優勝者を、 M1 優勝者をずっとこうテレビ露出続けるみたいなことはなかなか難しいっていう環境にあると思います。まあこれ ABC さんの番組ですけど、だからこそテレ朝さんはなかなか自分たちの持ってる番組の中でずっと出し続けるみたいな作戦、日テレさんが取ってるような作戦は取りづらいというふうに思います。まあキングオブコントの TBS さんは露出させてないとも、してるとも、どちらともなんかこう言いづらいというか、お笑いの日みたいな今年やってましたけど、まあ日テレさんがこうバババババとやったという、日テレさんっていうのはまあすごくこう会社としての団結力みたいなのが強い会社さんに見えるので、まあ24時間テレビなんかもしかりにね、なのでこうやるぞって言ったら一気にやれるとこがすごい強みだとは思います。そういったこともあって3時のヒロインは本人たちの実力が当然あってのことなんですが、スター街道に乗れたということですよね。なので THEW の2020今年もどうなのかってことですね。この手を今年使うかは僕は断言できませんし分かりませんっていうことを断言しますけど、でも去年3時のヒロインで成功したパターンを今年やらない理由っていうのはどっかにあるんだっけって、ないような気がしますよねと。だとしたら答えは出てくるんじゃないかなと思いますね。で今年も3時のヒロインぐらいこうスター街道に乗れる女芸人さんが現れると、いよいよ女芸人ブームが来そうですよね。これうまくいったら第7世代ブームにも相まって、2021年の下半期ぐらい、夏ぐらいには女ブーム来そうですよね。女芸人ブームということで、まだまだお話ししたいんですが、話すことがいっぱいあるのと、少しこう分けながら喋っ ていくと話が整理しやすいというか見えやすい聞きやすいと思うので今日はここまでにします。そしてザ・ W の真相というか、について話すのは後半かけて配信したいと思います。次回は、ザ・ W をこう今まで褒めてきましたけど話を聞いていった中で例えばじゃあ決勝のメンバーに上がるまで1回戦2回戦っていうのはどういう基準で選んでいるのかとかそのあたりを聞いた時にちょっとこう大会としての問題点も見えてきました。なのでこれはザ・ W に限らずお笑い界の賞レースに全体にも言えることなのでこの賞レースの問題点にも触れてみたいと思います。それでは一旦ここら辺でお開きです。また次回の配信もぜひ聞いてください。さようなら。